それでは今日与えられています聖書の箇所をお読みいたします。今日与えられているのは創世記の第41章です。創世記の1章、41章少し長いので少しずつ選んで読ませていただきたいと思いますが、創世記の第41章、教会備え付けの聖書では前の方の56ページになります。旧約聖書の創世記の第41章の一節から最後まで、いくつか箇所を選びながら読ませていただきたいと思います。41章一節。2年の後、パロは夢を見た。夢に彼はナイル川のほとりに立っていた。すると、その川から美しい、声太った七頭の雌牛が上がってきて、足を食っていた。その後、また醜い、痩せ細った他の七頭の雌牛が、川から上がってきて、川の岸にいた雌牛のそばに立ち、その醜い、痩せ細った雌牛が、あの美しい、肥えた七頭の雌牛を食い尽くした。ここで、パロは目が覚めた。彼はまた眠って、再び夢を見た。夢に、一本の茎に太った、良い七つの穂が出てきた。その後のち、また痩せて東風に焼けた七つの穂が出てきて、その痩せた穂が、あの太って実った七つの穂を飲み尽くした。ここでパロは目が覚めたが、それは夢であった。朝になって、パロは心が騒ぎ、人を使わして、エジプトのすべての魔術師とすべての知者等を呼び寄せ、彼らに夢を告げたが、これをパロに解き明かしうる者がなかった。その時、給仕役の長はパロに告げて言った。私は今日、自分の過ちを思い出しました。かつて、パロがシモベラに向かって行き通り、私と料理役の長とを自衛長の家の監禁所にお入れになったとき、私も彼も一夜のうちに夢を見、それぞれ意味のある夢を見ましたが、そこに自衛長のシモベで一人の若いヘブル人が我々と共にいたので、彼に話したところ、彼は我々の夢を解き明かし、その夢によって、それぞれ解き明かしをしました。そして彼が解き明かした通りになって、パロは私を職に返し、彼を木にかけられました。そこでパロは人を使わしてヨセフを呼んだ。人々は急いで彼を地下の獄屋から連れ出した。ヨセフは髭を剃り、着物を着替えてパロの元に行った。パロはヨセフに言った。私は夢を見たが、これを解き明かすものがない。聞くところによると、あなたは夢を聞いて解き明かしができるそうだ。ヨセフはパロに答えて言った。いいえ、私ではありません。神がパロに平安をお告げになりましょう。17節から24節までは、パロが夢を説明するところですので、繰り返しになりますので、25節に飛びます。ヨセフはパロに言った。パロの夢は一つです。神がこれからしようとすることをパロに示されたのです。七頭は、七頭の良い雌牛は七年です。七つの良い穂も七年で、夢は一つです。後に続いて上がってきた七頭の痩せた醜い雌牛は七年で、東風に焼けた身の入らない七つの穂は七年の飢饉です。私がパロに申し上げたように、神がこれからしようとすることをパロに示されたのです。エジプト全国に7年の大豊作があり、その後7年の飢饉が起こり、その豊作は皆エジプトの国で忘れられて、その飢饉は国を滅ぼすでしょう。後に来るその飢饉が非常に激しいから、その豊作は国のうちで記憶されなくなるでしょう。パロが二度重ねて夢を見られたのは、このことが神によって定められ、神が速やかにこれをされるからです。それゆえパロは今、 さとくかつ賢い人を訪ね出して、エジプトの国を治めさせなさい。パロはこうして国中に監督を置き、その7年の豊作のうちに、エジプトの国の産物の5分の1を取り、続いてくる良い年々のすべての食料を彼らに集めさせ、穀物を食料として、パロの手でまちまちに蓄え、守らせなさい。こうすれば、食料はエジプトの国に臨む7年の飢饉に備えて、この国のために蓄えとなり、この国は飢饉によって滅びることがないでしょう。このことはパロとそのすべての家来たちの目にかなった。そこでパロは家来たちに言った。我々は神の霊を持つこのような人を他に見出し得ようか。またパロはヨセフに言った。神がこれを皆あなたに示された。あなたのようにさぞく賢い者はない。あなたは私の家を抑えてください。治めてください。私の民は皆あなたの言葉に従うでしょう。私はただ王の位でだけあなたに勝る。パロはさらにヨセフに言った。私はあなたをエジプトの全国の司とする。そして、この後ですね、ちょっと飛ばしますけれども、42節以降です。で、このヨセフは大臣となって、この食料を、この集める働きをするわけであります。50節に飛びます。飢饉の年の来る前に、ヨセフに二人の子が生まれた。これらは恩の祭司、ポテパラの娘、アセナテが産んだものである。ヨセフは長子の名をマナセと名付けた。神が私にすべての苦難と、父の家のすべてのことを忘れさせられた。また次の子の名をエフライムと名付けていた。神が私を悩みの地で豊かにせられた。エジプトの国にあった7年の豊作が終わり、ヨセフの言ったように7年の飢饉が始まった。その飢饉はすべての国にあったが、エジプト全国には食物があった。やがてエジプト全国が飢えたとき、民はパロに食物を叫び求めた。そこでパロはすべてのエジプト人に言った。ヨセフのもとに行き、彼の言うようにせよ。飢饉が地の全面にあったので、ヨセフはすべての穀蔵を開いて、エジプト人に売った。飢饉はますますエジプトの国に激しくなった。飢饉が全地に激しくなったので、諸国の人々がエジプトのヨセフのもとに穀物を買うために来た。今日はこの聖書の箇所から、奇跡の始まりという題でメッセージをさせていただきます。これはヨセフの物語の途中なので、まあ、毎週いらっしゃっている方々はもうお分かりであると思いますが、もう一度今日もですね、このヨセフの生涯を振り返ってみたいと思うのでありますが、ヨセフはですね、お父さんの偏愛を受けて、お父さんに特別愛されて、そしてそれがですね、お兄さんたちは気に入らなくてですね、あいつは憎たらしいということで、このヨセフはエジプトに売られてしまうのであります。ところが、彼は売られても、そんなひどい目にあっても、このグレナイでですね、この真面目にやるんですね。自衛長の奴隷として、でも彼は忠実に歩むのであります。そこで彼は信頼されて、すべてを任される。でも今度はですね、主人の妻に気に入られて、主人の妻がで私と寝なさい、私と寝なさいって一生懸命言ってくるわけであります。ヨセフはとんでもないと言って断るわけでありますが、逃げたんですけれども、でもそれで、逆恨みをされて、今度は濡れ衣を着せられて、また今度は牢屋にぶち込まれてしまう。本当に一生懸命真面目にやってきたのに、この、そのですね、主人の奥さんに恨まれて、牢屋にまたぶち込まれてしまう。牢屋の中でも彼は、今度はまた牢屋にぶち込まれて、今度彼はグレナイで、本当に誠実に生きるわけであります。その時に今度彼は全てを任されて、牢獄の中で一緒だった、料理長、パロの、この王様の料理長と給仕長、料理をする人とサーブをする人、この二人の人に仕えて、その二人の人が夢を見た。その夢を解き明かして、給仕長の方は、サーブをする人の方は、許されて、牢屋から外に出ることができた。 ヨセフはですね、その時にお願いします。あなたが出ることができた時には、私のことを思い出してください。そして私のことをパロに頼んでください。私は何もしてないんです。私は何も悪いことしてないんです。どうか私が解放されるように、何度かパロに話してくださいと一生懸命お願いをするわけでありますね。ところが、まあ、先週の、まあ、結論でありますが、この救济役の長は、救济長は、このサーブをする人は許されたのに、ヨセフのことをすっかり忘れてしまった。2年間、彼はすっかり忘れられていたのであります。今日のところは、その2年経った後に何が起こったかというところでありますね。パロが夢を見た。7頭の肥えた牛と7頭の痩せた牛の夢。最初に7頭の太った牛が出てきて、本当に美しい立派な牛が出てきた。ところがですね、見てたらですね、後から7頭の痩せた、本当にガリガリの牛が、醜い牛が出てきて、その太って丸々太った牛を食い尽くしてしまった。なんだこの夢はと思って目が覚めたんですけど、また眠くなって夢を見た。今度はですね、7つの豊かなたわわに実ったって言ったらいいでしょうかね。本当に麦がですね、豊かに実を実らせていた。7つの穂。ところが今度はですね、この7つの東風って書いてありますけどね。この東風、このエジプトで東風っていうと、アラビア半島の方から吹いてくるですね、乾いた東風だそうでありますが、その東風でもうガリガリに細くなってしまった、もう何にも中に何が入ってるんだろうっていう、本当に痩せ細った麦の穂、その7つの穂が出てきて、太った丸々太った豊かな穂を飲み尽くしてしまった。それでまた目が覚めた。でなんだこの意味はと思って、不安でしょうがなくて、いろんな人に聞くんですが、わからない。魔術師だとかいろんな人を呼んでですね、博士とか呼んで、この夢はどんな意味があるのか、この夢の意味を教えてくれ、一生懸命お願いするわけですが、その夢がどんな意味か全然わからない。それで困っていたところ、この救治役の長が思い出した。ああ、こんなことあったな、ああそうだ、ヨセフ思い出した。彼は言ってますよね。何節だったでしょうかね。9節。私は今日自分の過ちを思い出しました。ああ、私は今まで失敗していた、本当に忘れていた、申し訳ないことを思い出した。私は、ここに出てくることができる前、大屋の中で夢の意味を教えてもらった経験があった。それで、それをですね、この救治役の長は、このパロに話すんですよね。いや、あそこの牢屋の中に、ヨセフという、この、若いヘブル人がいます。彼は、夢の意味がわかる人です。それでですね、もう、呼び出されるんですね。ヨセフは多分、ヒゲボーボーでですね、もう、泥だらけだったと思いますけれども、綺麗にされて、この王様の前に連れ出される。ヨセフよ、お前は夢の意味がわかるそうだな。そしたらですね、ヨセフは答えるんですね。いや、それは私じゃありません、神様です。神様が教えてくださいます。そのように言うわけでありますが、まあパロはですね、その意味を話す、どんな夢だったか話す。それに対してヨセフがその意味を説明するわけであります。7つの良いお牛は7年の豊作です。7つの豊かなこの実りは、それは7年の豊作です。7年間これから豊作がやってきます。7年間豊かに実が実ります。でもその後、痩せた牛、痩せたこの麦の穂、それは7年間の飢饉です。神様がこれを繰り返し見せられたのは、今時間がない、今これをしなきゃいけない、そのことを神様はあなたに伝えたかったんです。ヨセフはそのように言いました。そしてこうアドバイスをしました。7年の豊作の間に、その後の7年の飢饉のために困らないように備えをしていましょう。 それが必要です。そのために誰か本当にそのことができる、そのことを管理できる人をあなたは見つけて、その人に管理させるべきです。そのように、王に進言をするわけであります。その時にパロは本当に感動した。そうか、よく教えてくれた。もう嬉しくてしょうがなくて、こんな賢いものはないか、こんな神様の霊に満たされている人はいない。そう言ってですね、このヨセフを大臣に任命するわけであります。そして彼は大臣として豊かなたくさん実った豊作の時に、その実を集めて、たくさん取れたものを集めて、そして飢饉のために備えたというのが、この41章のところ。もうこれだけで本当に大逆転ですよね。大逆転です。もう本当にこの間まで牢獄に閉じ込められて忘れられ、もう一生懸命真面目にやっても、この濡れ衣を着せられ、本当にひどい目に遭ってきた彼の人生。だけどここで、本当に急にその引き上げられて、大臣としてその働きをすることができた。その時のヨセフの思い、それがふっと出てきたのが、この50節から52節までの子供たちの名前の箇所であります。もう一回読みますね。この飢饉の年の来る前にヨセフに二人の子が生まれた。これらは、恩の妻子ポテパラの娘アセナテが産んだのである。で、ヨセフがどんな気持ちだったかあんまり書いてないんですが、この子供の名前をつけるときにヨセフのこの気持ちが現れるんですね。ヨセフは長子の名をマナセと名付けていった。神が私にすべての苦難と父の家のすべてのことを忘れさせられた。また次の子をエフライムと名付けていった。神が私を悩みの地で豊かにせられた。マナセという名前は、この元々は忘れるって言葉だそうです。名前が出るよね。名前で忘れるって名前どうなのかなと思うんですけどですね。もう本当にあの辛かったこと、あの苦しかったこと、それを忘れさせてくださった。これはもう神様に対する感謝でマナセっていう言葉をつけたんですね。そしてエフライムはこの豊かに実を結ぶって言葉そうでありますが、豊かに神様は実を結ばせてくださって豊かにさせてくださった。ここでヨセフは本当に神様に感謝をして、子供たちに名前をつけたことがわかるわけですね。で、今日は特にこのマナセ、この忘れるってことにちょっと注目したいと思います。私たちにとって忘れるということは大切なことです。忘れるというのは、神様が与えてくださった、私たちに与えてくださった能力であります。皆さん、ぜひですね、まあ、時間があったらやっていただきたいと思うんですが、忘れることの大切さという言葉で、検索をすると、インターネットで検索をすると、本当にたくさんの項目がヒットしますね。忘れることの大切さ。もう本当に多くの人々が本当だよねって、忘れることは本当大切だよね、そのように語っています。イギリスの詩人はこう言いました。覚えていて悲しむよりも忘れて微笑んでいる方がずっといい。またドイツのことわざだそうですが、ちょっとこれ裏が取れなかったんですが、ドイツのことわざだそうですが、これは日本のサイトで言ってたのでドイツ語がちょっと見つからなかったんですけれども、どうにもならないことは忘れることが幸福だ。どうにもならないことは忘れた方が幸せになるんだというのが、自分の力で何とかなることはいい、でも過去とかね、自分のこの辛かったこととか、どうにもならないことは忘れる方のずっといい。そう、また、現代人になってですね、脳科学者の森健一郎さんのツイートでありますが、忘れることで人生はうまくいく。勉強することも体験を蓄積することも、詰め込むことも大切だけれども、同時に大切なのは忘れてしまうこと。実際人生がうまくいかないことの大半は、忘れられないことの中に理由があるんじゃないかな。忘れられないと、昨日までに囚われる。 子供は忘れるのがうまい。さっき泣いたカラスがもう笑った。忘れるってことは最高のアンチエイジングである。どんなに苦労しても、いろいろあっても、はて、そんなことありましたかね？と答えるならば、そう言えるならば、その人はいつまでも若い。まあいろいろ突っ込みどころあるかもしれませんが、でもですね、本当に私たちそうだなと思う。忘れることができたらどんなにいいかなと思う。でも、私たち、本当にそれが自分でできないがゆえに苦しむことがどれだけあるだろうかなって思います。もっと言うなら忘れてはいけないことは悲しいからどんどん忘れて、本当ね、あれよろしく頼むよ、あれちゃんとやっといてくださいね、はいはい大丈夫です大丈夫ですと答えておきながらスカーッと忘れてしまっている。大切なことを忘れていることはたくさんあるのに、辛かったこと、苦しかったこと、人からされたこと、言われたこと、それが忘れられたらどんなにいいだろうか、どんなにあのことを忘れることができたらどんなにいいだろうか、そういうことを忘れない、辛ければ辛いほど、その出来事が辛ければ辛いほど忘れることができない、それが私たちの苦しみであろうというふうに思うのであります。聖書はヨセフの苦悩をそれほど語ってませんよね。ヨセフがこんなことで苦しんだとか、こんな気持ちだったとか、あんまり詳しく書いてありません。でもどれだけ辛かったか、どれだけ苦しかったかと思います。子供に名前をつけるときに親の思いが反映されます。親の思いが投影されます。子供の名前をつけるときに、まあ本当にいろんなのがあると思いますけど、でも本当に基本的には親の思い、親の心がそこに投影されます。だからマナセという名前をつけたヨセフの中にはどれほどの苦しみがあり、どれほどの痛みがあったかなって思うんです。特に父の家のすべてのことを忘れさせたって書いてありますから、あの私が育ったあの家庭の状況、それは本当に苦しかった。あそこで兄たちにひどい目にあった、それは本当に苦しかった。なんで私はこんな扱いを受けなきゃいけないんだろう、本当に苦しかった。それを神様が忘れさせてくださったんだとヨセフはここで告白するのであります。皆さん、今いくつかのことわざとか名格言だとか紹介しましたけれども、どれを見てもだから忘れることが大切なんだよって言ってくれます。だから忘れなさいよって言われます。でも本当に忘れなさいって言われて忘れられたらどんなに楽か。あのことを忘れることができるならば、あのことをもう私忘れましたよって言うことができたらどんなに楽かと思う。でも忘れられない。自分で頑張って忘れようと思ってもできない。それが私たちの戦いです。だから神様が忘れさせてくださった。ヨセフは私は忘れましたと言いませんでした。神様が忘れさせてくださった。だから私たちも神様の前に持ち出すことであります。神様の前に祈ることであります。頑張って忘れようとするんじゃなくて、このことも神様忘れさせてください、このことも乗り越えさせてください、このこともあなたに委ねます、この過去もこのすべてのことをあなたにお任せしますから、私の羨みやこの納得いかない気持ちやこの苦しんでる思いも全部あなたにお任せしますから、自分で何とか忘れようとか何とか頑張って解決しようとか、そうじゃない、本当に神様にあなたにお任せしますから、必要な時に必要なことをしてください。そのように主の御手に委ねることであります。 本当に忘れさせていただこうじゃありませんか。神様助けてください。私も本当にこのようにこのヨセフと同じで、私もすべての苦難、そしてあの父の家の出来事、それを忘れたいんです。忘れさせてください。そのように祈ろうじゃありませんか。そして神様がここで苦しみを忘れさせてくださった、これはただの始まりに過ぎませんでした。今日の説教題は本当にどうしてもこの題にしたいと思いました。奇跡の始まり。ヨセフにとってはもうこれはもう大きな出来事でした。もう私忘れました。こんなに祝福されました。こんなに祝福されて、こんなに良くしてもらって、私は忘れています。忘れました。彼はそう思ったでしょう。でも、大体考えてみるならば、神が私に全ての苦難と父の家の全てのことを忘れさせられた、そういう名前をつけること自体、やっぱり、ああ、辛かったな。ああ、しんどかったな。忘れてないんですよね。忘れてないんですよ。これはただの始まりに過ぎなかった。神様は、ヨセフにもっともっと大きなことを準備していらっしゃった。ヨセフは、何もわからなかった。知らなかった。これからどんなことが起こるのか、ヨセフは知らなかった。でも彼は、ああ、神様忘れさせてくださったな。もう、神様は御業をしてくださったと思ってたかもしれない。でも神様は、もっとすごいことを準備していらっしゃった。私たちにも神様は、そのようにしていらっしゃるんではないでしょうか。もう、今の段階で神様はこんなによくしてくださった、こんなにしてくださった、ありがたいな、感謝してるかもしれない。でも、本当に、忘れないでください。神様はあなたのためにもっと素晴らしいものを準備していらっしゃること。神様はもっと大きなことを準備していらっしゃる。神様は新しいことをしようとしていらっしゃる。そのことを本当に信じて、信頼して歩んでいただきたいと思います。2箇所聖書を読んでメッセージを閉じさせていただきたいと思いますが、エペソの3章の20節。これスクリーンに出していただけません？出せます？出せない。出せない。そうですか。はい。それでは、エペソの、3章の20節。エペソの3章の20節をお読みいたしましょう。新約聖書だと、後ろの方の304ページです。新約聖書ですと、じゃない、教会備え付きの聖書ですと、後ろの方、新約聖書の304ページです。3章の20節。どうか私たちのうちに働く力によって、私たちが求め、また思うところの一切を、はるかに超えて叶えてくださる方、に教会により、またイエス・キリスト・イエスによって栄光がよいよ限りなくあるように、私たちが求めまた思うところの一切をはるかに超えて叶えてくださる。私たちの願い、私たちの思いをはるかに超えて御業を成してくださる方、この方を信頼していこうじゃありませんか。もう一箇所お読みいたしましょう。エレミア書の29章の11節です。エレミア書、これは聖書のちょうどど真ん中あたりのですね、真ん中よりちょっと後ろの方ですが、1094ページです。29章の11節をお読みいたします。1094ページですね。エレミア書の第29章の11節。主は言われる。私があなた方に対して抱いている計画は私が知っている。それは災いを与えようというのではなく、平安を与えようとするものであり、あなた方に将来を与え、希望を与えようとするものである。神様はあなたのために将来を与え、希望を与える計画を持ってらっしゃる。 本当にそのことに感謝して、そのことを信頼して歩んでまいりましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、ヨセフは本当に過去の痛み、辛さ、本当に忘れたと思っていました。本当にあの苦しい、辛い、あの自分の育った家の環境のことを、私はその後起こったいろんなことをもう忘れたと思っていました。でもなかなか忘れられない私たちの姿を思わされます。私たちの戦いを思わされます。神様、本当に憐れんでください。あなたの前に自分自身の持っているもの、感じてきたこと、痛み、悲しみ、全部お委ねいたします。主はあなたが本当にこの私たちの痛みや悲しみを一つ一つ溶かし、取り除いてくださいますように、忘れさせてくださいますようにお願いを申し上げます。そして主よ、あなたがヨセフに持っていた計画はここで終わらなかったことを私たちは覚えます。私たちに対する計画も、神様、あなたが準備していらっしゃることを覚えて感謝をいたします。あなたのなさる大きいことを本当に信頼して、大胆に期待して求めて歩んでいくことができますようにお願いを申し上げます。感謝してイエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。